高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このところ車の話を続けております。今週もその話を続けたいと思います。5月に報道されましたが、トラックやバスの運転手さんたちが6月から乗務する前に必ず睡眠状態のチェックを受けて、そしてもし睡眠が足りないということにされた場合には車の運転ができなくなると、こういうシステムを導入するということが国土交通省の方針で決まりました。輸送業界は今人手不足が非常に深刻です。運転手さんたちがいわば過酷な勤務を強いられた結果、睡眠不足で運転しなければいけないということが多くなっているのではないか、そういう懸念を感じた国土交通省がバスやトラックの事業者への義務化を決めたということです。貨物自動車運送事業法という法律があります。これは貨物自動車を運送する業者に対する国土交通省の省令ですけれども、これによって具体的な規制をするということで、法律と省令が組み合わさって実際の規制が行われています。事業者がドライバーを乗務させてはいけないという項目事項の中に睡眠不足を新たに盛り込んだ。疾病とか疲労とかその他の理由で安全運転ができない恐れがないかということを調べなさいということになっているんですけれども、疾病疲労さらにそこに睡眠不足ということを明記する、そういうことに今なったわけです。事業者は乗務する前に運転手の健康状態とか、あるいはお酒を飲んでないかどうかということを確認する点呼というのをします。しなければいけないことになってます。でこの時に睡眠がどうだということも、それも調べなさいということになります。基準については個人差ということもあって何時間以上というような、そういう具体的な決めはしていませんけれども、睡眠不足のままで乗務をさせたというふうにもし認定されてしまうと、これは行政処分の対象となって事業者が車両の運行を停止するということも義務付けられる場合が出てくるということで、事業者はきちっとした対応をすることが法律上そして省令上義務付けられることになります。具体的にはどうすることになるかと申しますと、運転手さんとその事業者がこの上司といいましょうか、会社側の担当者がきちんとやり取りをして、どうも睡眠不足があってそのために集中力が下がってはいないかというようなことを調べて確認して、それを結果として記録に残せということになっています。しかし実際にはこの睡眠不足を判定すること、あるいは睡眠不足のために運転がまともにいかなくなるのではないかということを判定するという作業は容易なことではないですね。酒気帯び状況などは呼気検査などをすれば分かるという問題なんですけれども、睡眠不足で集中力が低下している状況を判定する装置というのはありません。監督者のいわば眼力に依存するそういうチェックですので、なかなかその実効性はどのくらい保障されているかということは問題になるでしょう。睡眠時間の把握ということが当然大前提になるけれども、それにも個人差があるし、 あるいはその人の健康状況といったようなことにも関係してくるところがあるでしょうから、なかなかその判断基準が難しい。判断基準が難しいことを義務付けると、現場ではそれがきちんと実行されないことになったり、あるいは乱暴にその認定が行われたりして、そして結果、運転手さんたちが困る、あるいはまたその結果事故が発生して被害が生じた時の被害者が困るというような問題に連動しますけれど、そもそも睡眠不足は乗務を認めないということになるとして、その把握補足をどうするかというところの科学的な分析が非常に重要になると思うんですね。どういうチェック項目を設けるかというようなところが中心になるでしょうけれども、その辺の分析が十分になされないといけないということを私は感じます。国土交通省がしばらく前に運送事業者に対して行った調査があって、そしてその結果によりますと、7割近くの事業者が運転手が足りないと答えているということがあって、その結果その休みの日であるとか、あるいは時間外などで乗務をさせることによって、しのいでいるということが把握されています。そこには確実に無理な労働ということにつながる素因が潜んでいると思いますから、この運転手不足をどうするのかというところが実はこの問題 その大きな鍵なんですね。その危険なドライバーを運転させなくすればそれで済むというわけにはいかないで、実際に車を運転する運転者が健康状況よく睡眠も十分にとって運転している状況というものが現実しないと、それが実現しないと、単なる乗務禁止だけでは問題な解決にならない。本当の解決というのはそこにあるはずです。人手不足の問題をどう解決するのか、その方針をきちんと持たないと、ある種の無理がどこかにきっとまた発言をして危険な状態が作出されてしまうというふうに私は思います。昨年に国土交通省が実施したアンケートを見ますと、4人に1人が1日5時間未満しか寝てないというふうに言っている。これは一般の労働者の睡眠時間を確実に下回ります。車両運転という危険を伴う行動にこういうことがあるという現実を私たちは軽視してはいけないと思います。国土交通省が睡眠不足を乗務禁止としたというこのことを一つのきっかけとして、運転手が一般に安全な労働環境の下で車を運転することができるようにするにはどうしたらよいのかということをさらに構造的に考える必要があるということを私は強調したいと思います。そしておそらくそのかなり大きな鍵になるのは、この輸送業界の運転手の一般的な賃金水準が低いとか、そういう問題に私はなってくると思っています。多く賃金が高ければそこに労働を吸収することができます。でそういう条件がバスやトラックの事故防止の実は大きな鍵、基礎になってくるのではないかという気がしています。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。